ークオーディオ
関西アート情報ポッドキャストアークオーディオ、この番組は大阪市港区にありますアート情報発信スペースチッコワークがお届けしております。金曜日、パーソナリティの、浅田渉です。というか、いつも小林ルネさんとジャタニリエさんという、女性、コンビがお届けしてるわけですけども、今回は、残念なことにですね、私、浅田渉単独でお届けを、してまいります。はい、金曜日ですね、週末イベント情報のコーナーで、ございますけども、はい、今週ね、お届けしますのは、大阪の展覧会一つ、そして京都の展覧会一つ、そして大阪の演劇祭の情報が一つです。この3つをお届けしてまいります。はい、さてですね、まず一つ目、場所が、どこかと言いますと、こちら大阪市北区西天満にあります大ギャラリーアイスというところで、大ギャラリーアイスさんで、7月の23日の月曜日から、8月の4日の土曜日まで、もう始まってますね、されているこの展覧会、記憶違い、ラプスオブメモリーという、展覧会が行ってます。こちらは稲垣元則さんという映像を扱う、現代美術家の方、そして、守る、さん、これローマ字で守ると書くんですけども、守るさん、というサウンドアーティストの方のこの映像とサウンドの、コラボレーションの展覧会に、なっております。ちょっと、サイトの、コメントの方を読ませていただきます。撮影、録音、編集をそれぞれ同時進行で行う、映像も音も全く等価な素材として扱い、特定の意味から切り離し形と音に返す、行き先を探るために旅の計画を立てるかのように何度も話し合う、記憶違い、一つの記憶の変容する感覚、風景が持つ微細な変化、イメージの原型が眼前に広がる、行く先を、手厚り寄せて、手繰り寄せ、ごめんなさい、手繰り寄せてですね、行き先を手繰り寄せて、形と音を与える、ここは見知らぬ場所だろうか、ということでですね、こういう説明が書かれている、この、音と、映像を、完全に等価で、扱って、進行していくこの展覧会、稲垣元則さんと、守さん、この両者名義による展覧会は今回4作目になります。いくつかの映像、そして音響素材が3つの、テレビモニターですね、と10個のスピーカー、を使用して、それぞれはシンクロせずにギャラリーの空間の中でランダムに再生され続けます。映像は画像にあるような、こちら、サイトの方に行っていただいたら分かると思うんですけど、髪の毛の、画像、写真が上がっています。髪の毛のみが、こう束になって写っている写真ですね、髪の毛、また木々の、静止フレーム、木ですね、この自然 の、 あの森とかの木です。音は人のささやき声、生活の中で聞かれる音を背景にピアノの音などの空間に、配置しますということで、その映像の、動きと音の、動きっていうのがある意味独立しつつも何らかの意味性をなしそうでなさなかったり、そしてなさそうでですね、彼らの中で何らかの関連性があったりということで、その映像に付随する音、そして音に付随する VJ 的な映像という感覚ではなく、その2つの、価値というものを同時進行していく、そういった展覧会になっています。以前私も、これ まあ趣旨は違うとは思うんですが、GBEC ホールというところで、勝藤珠子さんという、サウンドアーティストの方の音の作品に私が、私も基本的に音楽の人間なんですけども、私がまあ映像をつけるっていうことをやったことありまして、その時も等価で行こうと、音と映像っていうものが補い、どっちかがどっちかをサポートする、要は従属するものっていうような関係性ではなくですね、お互いが等価に独立しつつも何らかの関連性を、持つ、ギリギリのその意味性がない範囲で持つといった、ことをですね、ちょっと作品で作ったことがありまして、なんかその非常に私も個人的にちょっと今回こういう、作品が興味あったので、ぜひ、皆さんも、この映像と、音の展覧会記憶違いラプスオブメモリー、ぜひ行かれてください。もう一度、言っておきますね、大ギャラリーアイズ、こちら大阪市北区西天満にあります。電話番号が 06-6316-7703、06-6316-7703 です。会期が7月の23日の月曜日から8月の4日の土曜日まで、やっております。まだまだ間に合いますね。こちら月曜日から金曜日は、午前11時から晩の の7時まで、そして土曜日のみ、11時から晩は5時までなんでね、気をつけてください。展覧会入場無料になってます。ぜひぜひ、こちら楽しみに、行ってくださいね。はい、ということで、これが大阪の展覧会情報1点で、ございます。あ、そうや、ゆっくり喋れっていう風にジャタニさんに言われてたんで、ちょっと次の展覧会情報から、ゆっくり、もうちょっとゆっくりね喋ろうかなと思います。はい、すいません。次ですけども、はい、京都芸術センターで、行われる8月の5日の日曜日から、これちょうど今のオーラギャラリーアイズさんのやつと入れ替わりですね。8月の5日の日曜日から夏休みですね。もうすっかりこれ。8月の26日の日曜日まで、京都芸術センターギャラリー北南、の旅館で行われている、河合岡村、というこれアーティストが、いるのですが、この河合岡村という映像を扱う現代美術家の、ユニット、の展覧会、河合岡村間サマータイムブルースアニメーションという、かなりこれポップでふざけた名前がついてますね。なんちゅう名前やねんっていう、サマータイムブルースアニメーションって渡辺美里とかって話ですけどもね、おそらく渡辺美里を意識してるでしょうね、どっかで関係ないと思いますけどね、作品にはあんまり、が行われます。このね、河合岡村さんっていうのはね、ちょっと簡単に説明しますと、まあ、映像作家のチームでして、岡村博樹さんと、河合匠さんによるユニット、京都を拠点に国内外の展覧会や映像フェスティバルで作品を発表、モデルフィギュアや、セル画の制作から、いやすごい専門的ですねこれ、セル画とか作ってやってるっていうのね、まあ、アニメーションを結構作ってはるんでしょうね。あ、書いてますね。セル画の制作から音楽編集に至る全ての工程を、2人で手掛け、アニメーションを作る。2005年、第1回アンダー10ミニッツデジタルシネマフェスティバル、グランプリ受賞。同年、キリンアートプロジェクト、出展ということで、活躍中の河合岡村、このユニットでございますけども、こちらがですね、京都芸術センターで、展覧会が行われるわけです。簡単に展覧会の説明をしますと、京都を拠点に国内外の展覧会や映像フェスティバルで作品を発表している映像作家河合岡村の京都での久々の個展。本展では2000年から最近作まで河合岡村の映像作品を上映します。2006年トリデアートプロジェクト2006、これは東京芸術大学のね、なんですか、山手線でいう日暮里の方からこうなんか違うのに乗り換えてなんか行く、すごい、まあ東京の中の田舎のトリデっていうところですよね。東京になるのかなこれ、東京出るんかな、ちょっとすみません、これ、ひょっとしたら東京にもう都外になるのかもしれないですけども、茨城、ちゃうかな、すみません、うろ覚えです。この砦という地域でアートプロジェクトをやってて、まあ、それにも参加されてた去年ですね、これ砦アートプロジェクト2006にもこの河合岡村さんは、発表されてたということで、その最近作、ヘコヒョンナイン、すごい名前ですけども、が、関西で初公演、されますと。そして、シニカルなユーモアと細部までこだわり抜かれた画面や、音楽で構築された河合岡村の映像世界を堪能する貴重な機会です。ぜひぜひお越しくださいとのことでございます。はい、もう一回言うときます。こちら、京都芸術センターギャラリー北南で行われる河合岡村、の展覧会、河合岡村マサマータイムブルースアニメーション、なんでラマになってるのかわかんないですけど、河合岡村マサマータイムブルースアニメーションです。こちら8月の5日の日曜日から8月の26日の日曜日まで、3週間会期でやっております。京都芸術センターはですね、問い合わせ先が、しばしお待ちをくださいね。こちら京都市、中京区の、駅で言うたらこれ烏丸ですね、阪急烏丸にあります京都芸術センター、電話番号075-213-1000、075-213-1000になっております。ぜひぜひ行かれてます。僕今こう情報を見ながらちょっとマイクを横にして喋ってるんですけど、まあパッとこっち向いたらこうマイクの雰囲気がステレオでこれ撮ってるんで変わるの分かります。例えばこっちパッと向いたらこれ横からの音聞こえてくるけど、こっちパッて言って逆側パッて向いたらこれまた違う感じでこれ聞こえてきたりしますよね。わかりますか？あんまりステレオ感出ないかもしれないですけども、まあそんなことはいいとして、河合岡村マ サマータイムブルース、サマータイムブルースですね。これ懐かしいな。これ渡辺美里、最近なんかあの番組で見ましたけどね、あんまり変わってなかったですね。あの方お若いですね。まあそんなことはまあええとしてですね、僕は以前ね、フェスティバルゲートのココルームっていうところでね、まあ今も理事をやってるんですけども、あの常勤スタッフでいた時にね、よく飲みに来るね、おっちゃんがおったんですよね。夜ね、お酒飲みに来るね、その人がなんか渡辺美里とマブダチやみたいなことをいつも言うんですよ飲みに来るたび言うて、うわーどう絡んだええねんみたいなことが何回かありましたけどね。そんなこと言われてもね、いい人なんですけどね、その人は、うん、まあ、そんなこともありました、そんなこともあるということで、次は大阪の、演劇祭の情報です。これは今回はですね、なかなかこう、今までそんなに紹介することがなかったというか、たまたまなんですけども、まあ、前回スライドショーのところとかでもね、名前が上がってきましたけどもね、このチッコワークをね、企画運営している大天院寺町クラブ主催のね、事業、この大天院ね、大阪の天王寺区にあります、お寺でございます。お寺なんだけど普通のお寺ではございません。アートスペースを併設した、若者に、この演劇や、そして映画のイベントなどに、触れさせる、そういう様々なね、機会を設けた、アートを、どんどん推進している、お寺でございます。このね、大天院というところで、現在、スペースドラマ2007という、真夏の演劇祭が行われております。これはですね、7月の頭からも8月末まで2ヶ月間、ずっとね、6劇団ですかね、ずっと、上演されて、やってる中でですね、今回、この週末イベント情報で、取り上げるのは、7月の31日と8月の1日のこの2日間に行われる、旧劇団、スカイフィッシュさんの悲願というタイトルの、上演情報をお知らせします。こちらなんですけども、このね、悲願というこの作品、原作は、ヨン・フォッセ、誰か来るという作品になってまして、これがですね、この、まあ、旧劇団スカイフィッシュさんのですね、演出家の、小島さんによりますとですね、これはまあヨン・フォッセさんのね、原作の作品の説明などはここには書かれてないんですけども、ヨン・フォッセ作品の日本での上演例は私の知る範囲では太田翔吾氏、誰か来る、この作品ですよね。まさに今回の悲願という、形で演出された、原作の誰か来るですよね。そして、三浦元井、氏の、ある夏の日、名前が挙げられると、挑戦しがいのある、作家過去戯曲であることは間違いないであろうということで、書かれています。こういったね、この若手のですね、旧劇団スカイフィッシュさん、この劇団がですね、どういった、この伝統的な、原作を演出するかというところが、見ものですよね。本当にこの原作知ってる方だったらなおさら、お話楽しめると思いますけども、非常にこの演劇祭自体こう非常にムードがあります。やっぱり一劇団だけで、本公演をポンとやってるだけじゃなくて、全体のこの2ヶ月の流れっていうね、空気がね、会場にね、1日だけ行っても漂ってるんですよね。やっぱりその中で、ちょっと簡単に説明しますと、いくつかの劇団が参加してまして、ラストホープ、これ東京の劇団さんですよね。そして突撃金魚、そして今回の旧劇団スカイフィッシュ、そして劇走空飛ぶ猫、そして点点点、これ 10×10×10 と書いて点点点、そしてフランスパン、この、こんだけのね、劇団がね、一堂に会して2ヶ月間演劇をやり続けるというなかなかこうないことでして、しかもね、これが面白いのは、批評のする時間っていうのをね、もう場を設けてるんですよね。こちらまだリンクも貼っときますけどもね、チックワークのサイトからね、このスペースドラマ、この期間中に劇評ブログなるものが動いております。 この演劇の本公演が終わった後にもうそのまま関係者や、そして劇評ブロガーとして指定された人たちがですね、その演劇についてひたすら語る、単なる感想ではなく、批評として、彼らの作品が成長するように、そして自分たちも書くことで成長する演劇を見る視点を、もっと養うためにですね、こういった学びの場も設けてるわけなんですよね。この劇評ブログ、まあ、生意気ながら、私も、ちょっと一筆、毎回書かせていただいてますけども、非常に面白い取り組みで、劇評ブログっていう、ね、取り組みって、ね、そんなに多くなかったみたいで、劇評ブログで検索したらそのスペースドラマが1件目に引っかかったんですよね。まあ、違う言葉でもちろん同じようなことやってるところはあるとは思うんですけどね、当然。だからこういったね、何か、映画でも構わないですし、演劇、映画、さまざまなものを、自分たち自身が自分たちなりの言葉で語っていくっていうことを学ぶ、そういう機会も連動して、フェスティバルとともに行うっていうのは非常に、意味のあることだと思っております。ということで、7月31日の、晩8時からと、あと8月1日の、3時から、そして最後8月1日の、7時から、この3回公演ですよね、が行われます。こちら、旧劇団、スカイフィッシュの、悲願という作品、場所は、天王寺区にある大天院です。電話番号が、06-6771-7641、06-6771-7641 になっております。そして、一般の方前売り予約が2000円です。当日2500円、ペアチケット3000円となっておりまして、学生さんは、500円引きで前売り予約が1500円、当日2000円となっております。ぜひぜひ、この真夏の演劇祭スペースドラマに皆さんも、生の、ですね、足を運びいただいて体感していただけたらと、思います。よろしくお願いします。はい、というわけで今回、大阪の大ギャラリーアイズ、の記憶違いという展覧会、そして、次は京都のですね、京都芸術センターの、河合岡村馬、サマータイムブルースサマーブルース、忘れたじゃないですか、さっき歌歌ってまで盛り上がってた、やつなんですけども、河合岡村さんの、京都芸術センターギャラリー北南で行われているね、展覧会、そして、最後は、大天院大阪に戻ってきまして、大天院で行われている、演劇祭スペースドラマの中の、旧劇団スカイフィッシュ、悲願、この3つ濃いですね。今回もなかなか、情報をお届け、しました。いやいやいやいや、ほんとね、まあまあまあまあまあまあ、そういうわけでございますが、ですね、7月がいよいよ終わりまして、本日で来月から8月でございますけども、いやー早いですね、ほんま時間経つな。ほんまね、もう夏ですよ、もう夏ですよって、もう十分夏ですけど、まだ暑なりますよね、これから。8月入ったらですね、もう、これはもう熱帯夜が続く夜、熱帯夜が続く夜っていうのは日本語おかしいですけど、熱帯夜が続くんじゃないでしょうかね。ちょっとね、皆さんもね、あんまりお腹ポンポン出してね、クーラーかけて寝てたらね、お腹ピッピーになりますから、ポンポン出して寝てたらお腹ピッピーになりますからね、その辺ちょっと気をつけてですね、過ごして、真夏を乗り切ってですね、こう、牛の日は、うなぎ食うて元気出してもらってですね、なんかベタなことばっかり言うてますね、僕さっきから、もう取ってつけたような、別に台本読んでるわけじゃないんですけどね、ね、なんか、言ってもらったらね、いいと思いますけどもね、8月はですね、火曜日、今回、いろいろね、関西のね、実験的な音楽シーンの紹介とかを7月してきましたが、今回の、ものと打って変わってですね、8月の火曜日、お届けしますのは、テーマがオルタナティブメディア、もしくは、違う言い方で、まあ、違う意味になるんですけども、市民メディアっていうようなものを取り上げています。 つまりマスメディア、テレビや新聞、雑誌などといった媒体と違った形でプロでもない人たちがですね、自らの手でですね、メディアを作り上げて発信していく、その仕組みについて、いろいろ活動されている、映像発信テレレの下ロボ修子さんに、お越しいただいて、お話を伺ってますので、こういった ね非常に知的で、知的好奇心あふれる、を刺激する内容になってますので、ぜひぜひ皆さん、火曜日のアークトークコンビションも聞いてくださいね。8月の、初っ端から流れますので、楽しみに待っていてください。ということで、お届けしてまいりました、7月、皆さん聞いていただいてありがとうございます、8月も頑張ってまいりましょう。はい、アークオーディオパーソナリティの浅田渉でした、それではまた8月。